聖書と福音の時間です。あなたはマクドナルドのことをマックと言いますか？関西人はマクドと言いますね。実はフランス人もマクドと言います。マックと言えない事情があるのです。聖書には悪い言葉を一切口に出してはいけませんという言葉があります。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージは去る7月23日いわきアリオスにて公開録音したものです。
はい、皆さん、温かい拍手ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました高原です。実は先ほどのクワイアを私は袖で聞いてたんですが、いや生っていいですよね。まあ CD がいい、 MD がいい、 YouTube がいい、いろいろあるけどライブに勝るものはありません。まあ、僕はその音楽の力感じながら素晴らしいなって本に考えてたんですが、それを思いながら一つ話を思い出したのです。まあ、先日お笑いタレントのタモリさんがね、こんなこと言ってました。小学校を卒業して50年目の同窓会が母校であったって言うんです。一度も出席したことないけどたまには行ってみるかということで行ってみたら、校舎はピカピカの鉄筋コンクリートだし、学校の周りの街並みっていうのもすっかり変わって都会になってるし、何よりも50年ぶりに会った同級生たちが面影のかけらもない用務員のおじさん、あ、田中君かみたいな。それでね、結局50年ぶりに会ったものの懐かしいものを一つも見ることができずに、まあ実に盛り上がらない雑談を小1時間ほどしてましたら、幹事がこう言ったんですね。皆さん、最後に校歌を歌いましょう。みんなうる覚えで、そんな歌詞まで覚えてないわって言ってたんですが、その校歌を歌い出した瞬間にね、怒涛のように思い出が蘇ったって言うんですよ。3番歌い終わる頃には全員泣いてたそうです。そしてタモリもその例外じゃなくて、どうしてこんなに泣けるんだろう、音楽の力だと彼は言ってました。皆さん、小学生の時によく歌った歌を歌うと小学生時代に自然に戻りますよ。青春時代によく聴いていた曲を聴くと青春時代に一気に戻るんではありませんか。ではゴスペルを聴いたら何を思い出すだろう。この歌詞の意味をいろいろ考えながら思い返していくときに、やはり魂が触れるというか、神が人間のためにしてくださったことについて思いを馳せずにはおれませんでした。まあ、ゴスペルというのはガッド、スペルという二つの単語がくっついてゴスペル、神が綴った手紙です。そこで今日はゴスペルのエッセンスとも言うべきメッセージをご紹介したいと思うのです。ゴスペルのガッド、聖書が紹介している神というのは外国の宗教の神ではありません。日本人の神です。日本人だけの神でもない、すべての人を作りになった、いやすべての宇宙から始まって存在しているすべてのものの第一原者のことを聖書は創造主と言いまして、それは人が作った神ではなくて人を作った神。人が作った神は人を助けることできません。人を作った神、あなたの作者である方なんですが、まあ、よくこういう話するとね、もうがもおもそんな、まあ、細かいこと言うなよと、どっちでもええがなという人いるんですけど、一字違いが大違い生むんです。実はね、隣の県の宮城県に塩釜というところがありますよね。日本で一番寿司屋が多い町だそうです。そこにある旅行者が新鮮な刺身を食べたいと思ってそこ入ったらね、手書きのお品書きがずらー って張り出してあるんですが、と驚くようなものが書いてあった。それはね、もずく、にゅるにゅるのやつですよ。それがね、2800円、2800円のにゅるにゅる。それでね、いやご主人、お宅で出すもずくってどんなもずくですかって言った。普通のもずくですが。いや普通のもずくでこの値段ね、取りすぎ違いますか。ほんな店主がね、600円がって言ったんです。この店主相当クセジネね。これ28じゃなくて6だったんですね。それやったらそうとつけろよ。これね、くっついてるか離れてるかでちょっとした違いなんですが、ずいぶん大きな違いですよ。600円と2800円とえらい違いじゃないですか。でももっともっと大きな違いっていうのはね、人が作った神々と人を作った創造主。皆さん、人を作った創造主は私たちを助けることができるんです。だってマイクが壊れたらマイクの作者であるメーカーに送ったら直してもらえるじゃないですか。もし人間の心が壊れたら人間の作者に持っていけばいいんじゃないですか。その作者のことを聖書は創造主、神というふうに言ってるんですね。私はその方を信じています。ところで私の行きつけの病院があるんですね。皮膚科の先生なんですが、その方女医さんなんです。クリスチャンです。もうとってもいいドクターでね、優しくて聡明で気がついて仕事ができて言うことない、素晴らしいドクターなんですけど、一個だけ私ね苦手なことあるんですよ。注射打つときね、痛いよって言ってから打つんですよ。それで先生、なんでいちいち痛いよって言うんですかって言ったらね、いや痛くないよって言って、痛かったら下手くそと思われちゃうんですよ。で痛いよと言っておいて痛くなかったらね、儲けもんじゃないって言ってね。でも一番いいのは、刺されたのか刺されてないのか気がつかないぐらいに全く痛みを感じない注射針でやってもらうのが一番いいです。そんな注射針で注射を受けたこと皆さんありますか。あるんです。ここにいらっしゃる方は全員痛みを感じない注射針で刺されたことがある。何かと言いますとね、蚊です。蚊というのは虫偏にブンと書く。これはブーンと飛ぶからなんです。ほんまかと思ってるし、疑ってるよね。いやほんまやし、この蚊の口ってね、痛みを感じない注射針の形にしてましてね、皆さん蚊に刺されたところに痛ーって言う人いません。もう抜かれた後で痒ーと思うわけですよ。つまり蚊の注射針が皮膚を貫通して入ってきた時に痛みを感じないということは、注射針の形を工業的に再現することができるならば、痛みを感じない注射針を作ることができるのではないかと考えたのがテルモという会社なんです。このテルモという会社は医療機メーカーなんですが、とうとう蚊の形を再現することに成功し、現在糖尿病の病を患っている方で、インスリンという注射を常に打たなければならない人にはこの注射針が使われている。痛みを全く感じないんですね。ところでこのように優れた製品は、優れた技術設計者がいたから初めてできたんです。優れた技術設計者のアイデア、知恵の結晶が作品となりました。しかしこの作品にはモデルがあった。蚊の口です。注射針ですらも、優れた注射針は優れた知恵者なしには存在しえないとするならば、そもそもそのモデルとなった蚊の口は素晴らしい知恵者のデザインと考える方が理にかなっていると思いませんか。実は人間が作り出すものは、自然界にすでに存在しているものをモノマネることによって完成度が一気に高まるのです。 この世界をお作りになった第一原者、あなたの作者なる方がおられますよ。あなたのことを愛して作った方がおられるのだとバイブルは語るんですね。この全宇宙を作りになった創造主が私たち一人一人に対して愛の手紙、ラブレターをお送りになった。それがゴスペル、まあ福音ともいうふうに言われてるんですよね。特にゴスペルというのはただの音楽じゃなくてメロディーのついた祈りなんですよね。全知全能の神様にエスコートされながらこの地上の人生を歩めるのは本当に痛快なことです。心からお勧めして終わりたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。